はい、それではまた皆さんからですね、これから今始めていることを語っていただきました。それではですね、この小江さんの方からですね、はい、私こうしたいんだと、でそのために私これをやっていくんだみたいな将来をちょっと見据えたものをですね、お話を一人ずつちょっとこうお願いしたい。で、先ほどの話がちょっと聞くことができなかった、まずは幸せを感じる時と聞いてからお願いします。
あ、そうですね、いやそうですね、幸せを感じる、
ありました、
ありました、いやそうですね、美味しいものを食べた時に今はですね、これで楽しい皆さんと一緒にっていうのが作るんですけれども、やっぱり、はい、食は自分一人で食べるよりやっぱり楽しい皆さんと一緒にテーブルを囲むのが、でもそれはかつ、まあそういうことができるところだなと。そう
です、ワインを
飲みながら、そうです、
はい、それで今後、はい、どうしていきたいか、
勝沼はですか、
はい、
あ、でも、うん、私もちょっとやりていきたいところが、うん、まあ、情報発信の部分をさっきもちょっとお話しできなかったんですけれども、やっぱりいろいろ皆さんがやってらっしゃる活動を広く皆さんに伝えていきたいなっていうのはあります。で、そのための、ホームページ作りですとか、そういったことを、これから同時に、やっていきたいなと思っているので、そういったところの整備も今後、続けていって、ますます勝沼の皆さんたちのね、元気な姿ですとか、取り組みを広く皆さんに知って、県外の皆さんに知っていただければなと、県内の皆さんもそうですけど、はい、思っています。
勝沼はこうなってもらいたいみたいなあります？小江さんは演算で、
はい、
まあ、合併して甲州市というそういう中で、なんかちょっと勝沼は、まあ、なんて言うでしょうね、まあ、今まであるものがちょっと強すぎてっていうか、そんな形でただ案内状を通したりして、いろんなんですね、ちょっと外から見てたり、今度は中にこう入り込んでいくみたいな視点で、まあ、こういうふうにしたらいいんじゃないのっていうとか、こうだと
思います。そうですね、でも同じ甲州市内で見てみても、勝沼っていう場所はすごく外から来る人を受け入れるのが上手な場所であり、なおかつ厳しい方たちもたくさんいらっしゃると思うんですけれども、そういったメリハリがあって、本当にその多分時代時代でに合わせた何かこう変化を遂げてきた場所なんじゃないかなっていうのはすごく感じますので、これからもどういうなの時代になっていくかまたわからないですけれども、その時々に本当に勝沼は勝沼らしさっていうのを臨機応変に皆さんが発揮していける場所なんじゃないかなというふうに